今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の4章15節です。ヨハネによる福音書4章15節、女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。アーメン。一言お祈りいたします。先生、イエス様、私たちが乾くことがないように、もう自分の満たしにもならない器を行ってきたり帰ってきたり、それを持って運び込んだりすることがない、そういうことをしなくてもよいように、イエス様、あなたが今日水を私たちに与えてください。乾く我らを、主を誠に潤す水であるイエス様が今日私たちに豊かに語ってくださいますように、このしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を、心をあなたが今清めて整えて、ただあなたの命をしっかりと今日も豊かにいただき尽くし、飲み干し尽くして、そして生ける水が川川となって私たちから流れ出て、周りを潤し、生徒たちを潤す今日一日でありますように、どうかこれからをあなたが支配して導いてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
いつもはですね、創世記の方から、聖書の人物を一人一人見ていってるんですけども、今日はちょっと特別で、新約聖書の方からですね、一人の女、このサマリアの女について見ていきたいと思います。なんで今日はここを開いたかと申しますと、実は先週の金曜日、金曜日の夜に毎週徹夜祈祷会しておりまして、そこでもメッセージを語っているんですけれども、そこでイエス様からいただいたそのメッセージがもうすごく私たち潤されましたので、ですからこれを、ぜひにということで、私立の礼拝、特別ですね、この新約ヨハネの福音書から、イエス様が語ってくださいました。で、今日お読みしましたところのところ、ヨハネの4章ではイエス様がちょうど弟子たちを連れて働いているところ、ガリアレア行かれるときにサマリアを通って行かなくてはなりませんでした。でその途中で、イエス様は、そのヤコブの井戸のところ、そこの傍らにイエス様は旅の疲れを覚えられましたので、そこに腰を下ろして休まれました。で弟子たちは、そのイエス様はそこに残して町の方へと買い出しに行っている状況です。ちょうどですからイエス様がこのヤコブの井戸というところに腰を下ろしている状態ですね。このヤコブの井戸というところはですね、もう当時ヤコブ、イスラエルの、そのイスラエルの別名が、ヤコブの別名がイスラエルですね。彼が掘った井戸でも古い井戸でして、でもう水は湧き出すことなく、ただですね、穴を大きくして、そして、雨水が溜まっていくのを、それを、待って、そして溜まった雨水を人々が、そこに汲みに行って、そういう形で、ですから水が自ら湧き出す井戸ではなく、人が掘って、水を溜める、そういう井戸だったと言われております。イエス様旅の疲れ、イエス様人として来られましたので、当然疲れます。で本当に多くの病んでいる人たちを癒し、悪霊に疲れている人から悪霊を追い出し、 そういう思い患っている人を助ける、ね、救いの働きをしておりましたので、人間の体としては当然疲れます。気苦労もあります。イエス様は疲れて、ね、そこの井戸のところに腰を下ろしておられたんですね。で時は、昼の12時頃でした。でそこに、一人の女がやってきます。まあ、それが今日見ていきますサマリアの女なんですけども、正午頃にですね、女が井戸に水を汲みに来る、これはちょっと意外なことなんです。あのパレスチナ地方は砂漠がちなところですので、昼は行動しないんですね。で大体女たちは夕方ぐらいにあの井戸に水を、汲みに降りていく、まあ、そういう習慣でしたね。でそれで、まあ、誰も好き好んでそういう時間には出かけないんですけど、でも彼女はですね、この時間を狙ってこの時間に井戸に水を汲みに行ったのには、まあ、理由が、まあ、理由と言いますか事情があったんですね。彼女はちょっと後ろぐらい過去を持っておりました。かつて彼女は5人の男たちと結婚しては離婚し、結婚しては離婚してというのを5回繰り返していたんですね。でそれでことごとく、まあ、その結婚生活が失敗して破綻して、でじゃあ次の、ね、男と嫁げば問題が解決して、もう心のこの、空虚さとか渇きは癒されるんではないか、そうして次の旦那さんに嫁いだんですけど、でもそれでもまた失敗して離婚して、で今度こそあってまた再び結婚に、ね、チャレンジ、リトライして、そうして5回繰り返したけれども、結局ことごとく失敗して、でそうして彼女はですね、再び男性のところに行くんですけども、でもその彼女が今この時点でいる男性は結婚相手ではないんですね。同性相手です。結婚というものをしていない、まあ、そのような感じでですね、彼女自身そういう負の実績をどんどん積み上げていっておりますので、ですから彼女本当に人目を忍んで、人目を避けて、人が、ね、怖い、まあ、そういう形で、ですからこの昼の暑い時間を狙って人になるべく出会わないように、ということで、まあ、この時間本当に暑い最中、水がめ、ね、土でできている水がめは重いですね。その水がめを、まあ、頭に乗っけて、でそれで井戸と自分の家を行ったり来たり、まあ、そういうふうにする毎日でした。本当にいつまで続くともわからないような、そういう日々です。過酷な恥を忍ぶ大変な熱い、そしてその今いる旦那さん、そういう女だと知っていて同棲している旦那さんです、まあ、ちょっと、いろいろあったかもしれません。とにかく、そのようなもう一体いつになったらこのような渇きから解放されるのか、もしかしたらもう生涯ずっと死ぬまで、ね、死んだ後も解放されないんじゃないか、そういうふうにもう望みもなく、ただ渇きに渇いて、そうやって送っている日々、そのような日々のある日ですね、いつものように彼女はこの時間、正午の暑い誰もいなさそうな時間に井戸にやってきました。するとですね、その日、一人の男性がその井戸の傍らに座っておりました。ちょっと気まずい思いをしたかもしれないですね。彼女がそんな過酷な日々を過ごしていたある日、井戸のところに、あの井戸のところに行ってみると、一人の男性がいた。その男性はイエス様だったんですね。彼女はある日、ばったりとイエス様と出会いました。まあ、ただ彼女からすればですね、この男性が、まあ、世を救い主だとは、まあ、つゆ知らず、まあ、ユダヤ人、一人のユダヤ人男性だと見ました。でユダヤ人とサマリア人である彼女は付き合いはありません、まあ、それどころかですね、犬猿の仲といいますか、まあ、ユダヤ人は神様を恐れ敬う聖なる民、先民ですけど、それに引き換えサマリア人というのはもうその神様を捨てて裏切って身勝手なことをしている汚れた民、まあ、そういう、形、そういう間柄でしたので、ですから彼女はもっと、ね、気まずい思いをしたでしょうね、 まあ、自分には後ろ暗い、そういうちょっと罪深い過去がある。まあ、きっと彼女はもうあまり目を合わすことなく、そそくさと自分の仕事をして水を汲んで、さっさとその場を離れたかったことでしょうけれども、でもそこにですね、その男性から声がかかるんです。何節のところで、私に水を飲ませてください。とても意外なことですね。そんな汚れた民の器から水を飲ませてもらう、これはもってのほかのことと思われていたんですけども、でもそのユダヤ人である彼の方から声をかけてきたんですね。関係を持たないはずなのに関係を求めてきたんです。本当に象徴的です。異邦人、罪深いサマリアの女がイエス様の方から声をかけられて、水を飲ませてくださいとかけられてくる。本当にイエス様はですね、汚れているような、神様から離れているような、程遠いかのような人にのところにわざわざ来てくださって、声をかけてくださって、あなたから飲ませていただきたいって声をかけられるんですね。本当に皆さんも、ね、救われた時そうだったかもしれないですね。本当にカラカラに乾いている日々で、それで神から遠く離れていたかのような、そういう暮らしをしていたところに突然イエス様が待っていてですね、声をかけて、あなたから私は飲みたいのだ、関係を求めてこられます。イエス様本当にそういうお方ですね。で、まあ、このサマリアの女は怪訝に、ね、不思議に思いました。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に水を飲む表目になるのですか、言うんですけども、でもその男性、イエス様は答えます。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。アメン。でもこの言葉を聞いてですね、このサマリアの女はますます不思議に思います。ますます怪訝に思います。この男性は汲むものを持っていない、でしかも井戸は深いんです、ね、彼女はもう毎日井戸を汲んでいる。井戸の深さをもう本当に深くまで下ろして、ね、引き上げて、ね、それがどんなに井戸から汲むことが苦労であるのかを知っている。でもこの男性は何もそういうのを持っていない。それに彼は生ける水を与えてくれるっていうんです。生きた水。彼女の先祖、イスラエル民族の先祖ヤコブが掘った井戸ですけれども、このヤコブが掘った井戸、この水よりももっと優れた水をこの男は提供してくれるという。一体この男性は私たちの父ヤコブよりも偉いんでしょうか、偉大なのか、そういうふうに、ね、突っかかっていくんですね。まあ、ただですね、この女性、あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与えてくださった。彼自身も、ね、そして彼の子たちも、また家畜たちの動物もみんなこのヤコブの恩恵に預かっている。この井戸のこの水の恩恵に預かっているんだ。あなたは一体そのヤコブより偉いんですか、女は尋ねるんですね。イエス様、世の救い主であり、そしてなぜイスラエル民族が先民とされたか、それはその先民の力、このまさしくイエス・キリストを生み出すためですね。そうです、ヤコブよりもイエス様偉いんです。偉いんですけども、でも、結局のところですね、彼女は知らなかったんです。ヤコブの井戸、この井戸は、ね、もはや水を出しません。昔は出していたかもしれません。でももはやそれは尽きて、もう人の頑張り、人がいかに深く井戸を掘るか、いかに広くその溜めるための水を、ね、掘るか。人はですね、井戸掘りに限らず生活に必要なものを手に入れるために、そうやって、ね、皆さん一人一人にとっての井戸を日々掘ってるんです。仕事をもう本当に苦労して 時には恥を忍んで汗水流して、そういうふうに、そして、まあ、この女性は水を汲みに来たんですけども、でも彼女は乾きました。彼女のその、ね、乾き、心の上乾き、これは皆さん一人一人も人間なら誰しも持っています。人はもともとですね、神様と共に歩むようにと作られているんです。神様と交わりを持ちながら生きていくようにと神様は人を作られたんですけども、でも人は善悪を知る知識の実を取って食べて、神様から離れて自分の善悪、神様から独立して生きる生き方を選択して、それ以来、ね、神様から離れた生き方をするんですけど、でも神様から離れて生きるようには人はもともと作られていないんですね。乾いていくんです。誠の泉である神様から離れて生きていくならば、必ず乾きを覚えてどうにもならなくなっていくのが、まあ、普通なんですけども、彼女も乾いておりました。人は、ね、いろいろな井戸を掘ります。この女性は結婚とか、ね、男性、ね、そういう、安定、それを求めて井戸を掘ったんですけども、でも彼女が掘った井戸はことごとく外れでした。人間はですね、神様から離れて掘る井戸、これはことごとく、ね、壊れた水ためなんですね。エレミア書に書いてあります。エレミア書の、2章13節にこう書いてあります。エレミアの2章13節、私の民は二つの悪を行った。湧き水の泉である私を捨てて、多くの水ためを自分を、水をためることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘ったのだ。神様こそが誠に湧き水の泉、もうコンコンと自ら湧き出してきて水が尽きることのない泉であるんですけども、でも人はですね、それを捨てるんですね。いや、私はそんなものよりももっと自分の好む場所で水を得て、自力でこの2本の腕で水を得て暮らしていくんだって言って、好き勝手なところにため息を掘ってですね、でもしかし結局それは壊れた水ためなんですね。自分を潤すこともできない、そしてその井戸を掘らせる人も迷惑かけて、自分自身も迷惑を被り、乾いて周りも乾かせる、本当に神様から離れた活動、神様から離れた結婚、神様から離れた頑張りとか自己実現だとか、そういった頑張りは全部壊れた水ため、自分を潤すこともできない、ただ焦ってただ多くするだけなんですね。イエス様こそが誠の泉です。イエス様は、ね、この女にこう答えます。ヨハネの4章、13節と14節です。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。アメン。イエス様こそが誠の泉です。そして、ね、私たちいろいろな頑張りをします。壊れた水ためを掘ります。その水からたとえ飲んだとしても、それを飲んでもまた乾きます。この、ね、ヤコブの井戸、この水を汲んで飲んでもまた乾きます。この女は乾いていたんです。一人目の男と結婚して、あ、でも私の乾きを癒してくれない、別れてまた結婚して、あ、この男性も乾きを癒してくれない、また別れて、そうこうして5人と結婚離婚を繰り返して、でも結局乾きは癒されず、もっともっとただただ乾いていくだけ。そして6人目のこの人、結婚相手ではないんですね。この女性はひどく乾いていました。過去そうやって失敗してきた自分自身に、自分で水溜めを掘りました。彼女は結婚という、結婚すれば もう自分はハッピーで幸せでこの渇きが癒されるんだと思ったら、実はそうではなかった。本当に何度も何度も失敗を繰り返してきた自分自身に彼女は渇いておりました。また、ね、本当に人目はばかって暑い日差しの中毎日水を汲みに来なければならないという現実に本当に彼女は干からびて渇いておりました。そしてそればかりでなく、ね、そういう過去の自分、現在の自分だけでなく未来の自分に対しても、ね、渇いておりました。今いる一緒にいる男性との将来、ね、本当に心配不安、ね、もう本当に、彼女自身の過去についても渇き、現在についても渇き、未来についても、もう本当に渇くだけ、絶望しかなかったんですね。だから彼女はイエス様のこの言葉、私が与える水を飲む者は誰でも決して渇くことはない。この水を飲む者は確かに渇く。でも私が与える水は渇くことがないんだよ。その言葉、イエス様の言葉に、この女は本当に叫ぶように、15節言ってます。先生、私が渇くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください、ね、本当に私がもう乾くことがないようにここまで汲みに来て恥ずかしい思いをしたり、もう過去未来現在について乾くことがないように、その水を私にください。本当に彼女自身の心の叫びがありますね。皆さんもあると思います、ね、今皆さんイエス様に満たされて、もうその乾きは過去のものとなっているかもしれませんね。でも本当に渇きを覚えている人は世の中たくさん見渡せばいるんですね。一体誰がその渇きを癒してくれるのか。それはイエス様です。イエス様だけです。イエス様だけがその人の渇きを癒すことがおできになります。彼女はですね、この言葉でもって人生の転機を迎えました。イエス様に助けを求めること、それこそ全ての問題解決の糸口です。イエス様を除いて、ね、あの手段、この手段、あのメソッド、ね、この解決方法に頼ろうとしても、ね、無意味です。渇きを広げるだけです。でもイエス様に、ね、私にそのあなたから水をください、求めることこそが問題解決の糸口になります。そしてそれが呼び水となっていくんですね。呼び水、井戸を、枯れてしまった井戸に、ね、水を、呼び水というものを注げば、水をたくさん注げば、それが呼び水となって、枯れていた井戸が再び水が湧き出るようになってくる、ね、そういうの、日本でも、ね、呼び水という言葉がありますね。世界共通なんですね。イエス様に助けを求めること、それが呼び水となります。イエス様は、ね、このサマリアの女に最初に声をかけたのは、私に、水を飲ませてくださいって声かけましたね。イエス様は最初にこのサマリアの女に、私に水を飲ませてください。このイエス様に自分のその人生の酸いも甘いも全部、自分の全てをイエス様に注ぎ出すこと、これがイエス様に水を与えて飲ませるということなんですね。本当に人生酸っぱい経験もしました、甘い経験もしました。それ全部イエス様に飲ませる、そこからが問題解決の糸口が始まるんです。イエス様は、ね、乾いておりました。このヤコブの井戸の傍らで乾いて座っておりました。でそこでイエス様は、私に水を飲ませてください、ね、ちょっと何か思い出しますね。イエス様は乾く、でイエス様に人がある飲み物を差し出す。十字架上のイエス様はですね、イエス様は十字架の上で本当に人から捨てられて、神様からも捨てられて、人、ね、本当にイエス様は世の救い主として天から降りてこられたのに、人が返したのは蔑み、唾の吐きかけ、鞭打ち、茨の冠、そして十字架でした。十字架上でイエス様は神様から捨てられました。乾かれたんです。私は乾く、ね、人の乾きの全て背負った。でそれに対して人は何を差し出すか、何をイエス様の口に持っていったか、それはですね、 酸っぱいブドウ酒です。酸いブドウ酒をイエス様の口元に持っていきました。皆さん、お酢をそのまま薄めずに飲めるでしょうかね。まあ、そういう人はめったにいないですね。もうとても飲めるものではないです。でも人が乾くイエス様に差し出したのは酸いブドウ酒でした。それをイエス様が受けられた時、イエス様は十字架上で完了した、そう言って頭を垂れて霊を御父に明け渡されました。完了した、テテレスタイという言葉でしたね。十字架のナースの言葉をここでも、ね、皆さんにメッセージしました。テテレスタイ、それは完了した、成就したという意味もあります。また完済した、借金全部払い尽くしたという意味もあります。成し遂げた。イエス様は酸いブドウ酒を受けられた時、全ての人の借金、また人が本来受けるべきその全ての刑罰を完済したんです。借金全部払い尽くしたんです。払い終わったんです。私たちは本当にですね、本当は神様と共に歩んで甘いブドウの実を実らせて、イエス様に本当に甘い、イエス様を喜ばせるブドウの実を豊かに結ばせるはずが、ところが出てきたのは酸っぱいブドウでした、ね、変質してしまったんですね。私たちその神様から離れて自分で善悪判断して生きていく、もう変質して、もう神様に対しては酸っぱい実りしか実らせない、そういう風になってしまったんです。結局人がですね、イエス様に飲ませられるのは甘いブドウでもない、ね、水でもない、酸っぱくなってしまったブドウ酒、それを飲ませるしかないんです。でもイエス様はそれを飲み干された時、その皆さんという酸いブドウを、ね、本当に皆さんの人生酸っぱかったと思います。いろいろと、ね、甘いと思っていた結婚生活は実は酸っぱかった、まあ、ちょっと今ここに夫婦いっぱいいるんですけども、まあ、そういうことではないと思うんですけども、でも本当に世の人はですね、酸っぱい思いをしながら結婚においても仕事においても人生、ね、自分のやりくりでしていく人生は本当に酸っぱかった。でもその酸っぱさをイエス様にお捧げして、ね、イエス様、どうか私に飲ませてくれないかと、そのイエス様に自分の酸いも甘いも全部イエス様に飲ませるとき、全てが完了するんです。そしてイエス様は十字架上で死なれました。私たちの全ての罪を負って罪を処罰されました。私たちの死、私たちの呪い、それを全部飲み干されて十字架上で刑罰を受けて死に尽くされたんです。そしてよみがえられたんです。もはや以前のものは過ぎ去りました。酸っぱかった人生、それは甘く作り変えられます。罪、汚れ、人に迷惑しかかけてこなかったその人生、作り変えられるんですね。このサマリアの女のこの人生、この時に転機を迎えるんです。さあ、イエス様に彼女は水を差し出しました。水って言っても酸っぱい、彼女の人生を差し出しました。そうするとイエス様はですね、16節でもう早速もうイエス様はその問題解決を、ね、もう直球を投げてくるんですね。16節、イエスは彼女に言われた、行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。夫と言われて彼女は本当に、ね、ドキッとしたことでしょうね。夫は、ね、1人目の夫、2人目の夫、3人目の夫、ね、5人目の夫も来たけれども、でもことごとく、まあ、離婚して、ね、今一緒にいるのはいない夫ではないんですね。彼女は今まで夫と出会っていなかったんですね。彼女は本当の夫と出会っていなかった。彼女は思っていました、果たして自分には誠の夫と出会えるんだろうか。出会えるんです、皆さんも出会えるんです。誠の夫はイエス様です。彼女はここの時点でイエス様と出会いました、ね、イエス様は行ってあなたの夫をここに呼んできなさい言うんですけども、でも女は答えて言います、私には 夫はありません。本当にこの彼女には夫がないということ、これも本当に心からの叫びでしょうね。イエス様は彼女の問題の本質を言い当てました。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。イエス様は彼女の問題の本質を言い当てました。そして彼女も全てをご存知です。イエス様は皆さんの問題の本質もご存知です。皆さんの問題がどこにあるのか、イエス様は言い当てます。ご存知だからです。人それぞれ問題の本質は違います。彼女の場合は結婚異性、それでしたけども、異性結婚に限らず本当に皆さん一人一人問題の本質が違いますね。仕事のことかもしれない、お金のことかもしれない、子供のことかもしれない、親のことかも、家族かもしれない。とにかく人はですね、子供とか親とか結婚とかそうした世のものに潤いを求めて右往左往しても、結局それはですね、人の渇きを癒すものではありません。ますます渇きがどんどんひどくなっていく。ただ渇きが癒されるのは誠の泉であられるイエス様ですね。その誠の泉なる主イエス様から目を離して、あくまでですね、いや私は自分の解決方法を頼るよ、そうやってやってるならば、どんどんどんどん乾いていってしまう。渇きは癒されず、ね、もっともっとそれを潤いを手に入れようと奔走する過程において、さらにその周りの、ね、人々に迷惑をかけ、もっと失敗を積み重ねて、もっと、ね、そういう、恥ずかしさも積み重ねていく、そういう負の実績をどんどんどんどん積み上げていくだけですね。でもそれら、ね、人がどんなに負の負債を積み上げていったとしても、どんなに恥ずかしい人生を積み上げていっても、それら全部ですね、益と書いてくださるのがイエス様ですね。全てを負の実績をイエス様に持っていくなら、イエス様にあって神の栄光を表すものとして作り変えられていきます、ね、彼女はメシアが来られるということを知っておりました、ね、彼女は、言います。25節で女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう、ね、彼女はキリストと呼ばれるメシアを、ね、知っていたんですね。要するに自分を救ってくださるお方がいるということを、まだ今自分は見ていないけども、でもその方が現れた時には、ね、全てのことを知らせてくださる、そういうメシアがやがて来られるということを彼女は知って、そういう望みを置いていたんです。確かに彼女は結婚という面においては失敗しました。でも彼女を、ね、求めていたんです。救いを、そして上渇きが満たされることを彼女は求めていた。そうしたらこの男性は、ね、意外なびっくりすることにですね、26節イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。ハレルヤ。イエス様と出会ったんですね。本当に彼女も全部をご存知であり、そしてこのお方にお委ねするならば、全てが必要が与えられ、また潤いが与えられる。彼女の心の内に覚えていたその強烈な渇き、それは満たされ癒される、そのようなメシアイエス・キリストと彼女は実は出会って話をしていて、そして本当に彼女自身これを機に作り変えられていくんですね。彼女は、ね、持っていた水瓶をイエス様の足元に下ろします。その水瓶、今までもう何往復してきたことでしょうね。自分の家とその旦那さんとの間を、ね、彼女が今まで結婚してきた相手にもその水を、水がめで飲ませていたかもしれません。そして今いるその同性相手にもその水を、ね、水がめを持って飲ませていた。もう昼の暑い日差しの中、何往復もしてきた重たい重たいその水がめ、 それをイエス様の足元に下ろしました。そして彼女は町の方へと走っていくんです。で、自分のことを全てを言い当てたお方がおりました。で、私の全てをご存知になるお方がいます。で、この方がメシアなんでしょうか。皆さん来てください。で、イエス様を告げ知らせる働き人に作り替えられたんですね。彼女、人が嫌いであったはずです。人と出会うのが苦手だったはずです。彼女のその過去の経験、私が全てしてきたこと、そのことをみんな知ってるから、だからその経験、その出来事、彼女がしたこと、全て彼女にとって恥だったのがですね、今度はそれがね、神の栄光を表すネタに作り変えられたんですね。彼女のその今までの、私は以前こういう自分だったけれども、ね、こんな私をもう本当に潤いが満ちて満ちてしょうがない、生ける水が私の力から流れ出てくるようにしてくださったこのお方、メシアなんでしょうか。皆さん来てください、ね、私をこんなに作り変えたんですよ、ね、彼女のその今までの恥ずかしかった人生は神の栄光のネタに作り変えられたんですね。イエス様は全てのことを変えて益としてくださるお方です。もはや彼女は渇きを覚えておりません、ね、作り変えられたんです。そして彼女、恥ずかしい思いを持って人の前に出ません。むしろイエス様の栄光を伝えるために、もう自分の恥も、ね、全部晒して、でもそれでもイエス様に栄光をお返ししたい、そのようにして彼女は、ね、渇きが癒されたばかりでなく、心のそのぽっかりと空いてしまっていた空間、それはイエス・キリストという、ね、誠の夫を得たことによって、ね、今まで彼女は6人目の男性とも一緒にいたけども、でも満たされなかった。でも第7の男、このイエス・キリストと出会った時点で彼女は誠の夫を得たんですね。皆さんにとっての誠の夫もイエス様です。キリストは、ね、誠の花婿であり、また教会はその花嫁である、ね、黙示録に書いてある通りです。皆さんは花嫁であるべきです。本当に私たちもですね、イエス様に救いを求めて期待するべきです。もう自分の持っている水がめ、それ本当に人生その水がめで、井戸から汲んでは飲んで乾き、また汲んでは飲んで乾き、そうこうしているその水がめでもってイエス様のところに持って行って、イエス様に私たちという本当に酸っぱくなってしまった人生を全部イエス様に飲み干させると言いますか、イエス様に預けるんですね。そしたらイエス様は皆さんこの誠の泉を与えてくださいます。そして潤いを与えてくださいます。そしてその今まで持っていた重い重い水がめはイエス様の足元に下ろされて、神の栄光の働き人へと作り変えられていくんです。どうか皆さん一人一人も本当に全ての過去の異物、過去のその水がめ、それは全部イエス様に置きましょう。イエス様のもとに置いて、イエス様に飲ませて、そしたらイエス様は完了したと言って作り替えが起こるんです。新しい、ね、もう 死を経て新しい命の復活へと、その命の泉が湧き起こってくるんです。どうか栄光の働き人としてますます作り替えられて、そしてイエス様からこの命の泉でもってどんどん潤されて、そればかりでなく周りを潤し、イエス様の栄光を周りへと伝えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ではこれより皆さん一人一人がイエス様の前に行きましょう。その水がめを持ってイエス様に飲ませましょう。皆さんの酸っぱくなってしまった人生をイエス様のもとへと差し出して注ぎ尽くしましょう。そしてイエス様のも足元に重たかった水がめを下ろして、皆さんの内から生ける水が川がとなって湧き上がってくるように、イエス様に、ね、その水をくださいと今皆さん一人一人が求める時間を持ちたいと思います。もとへと私たちは行きます。あなたの足元にこの重たかった水がめを下ろして、そして主よ。 あなたの水をください。乾いております。どうかあなたが生ける水を私たちに与えてください。もはや乾くことがないように、もはや井戸とまた家との自分との行ったり来たりをすることがなく、本当にただあなたから潤されて、あなたの栄光を告げ知らせることができるようにしよう。どうかその生ける水を私たちにください。イエス様、あなたによって潤されて、そしてこのサマリアの女が作り変えたように、もはや作り変えられて、本当に日々を整えられたようにし、さらに多くの人々へと誠の生きる泉であるあなたを伝え、あなたをますます広めるものでありますように。どうかあなたが幸いと祝福を栄光をお待ちくれてください。生徒たち一人一人の上に、また今日来ることができなかった一人一人の上に、あなたは生ける水を豊かに注いで、そして本当にほとばしる泉のように潤されて、渇きが癒されて、そしてもはや以前のものに戻ることがないように、どうか以前の塩酸っぱかった人生を甘く作り変えてください。誠のブドウの木であるあなたにつながって、ますます豊かな祈りを実らせるこの生徒たち一人一人でありますように、生徒たちに承知してください。承知してください。見つかりはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て、都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。アーメン。今イエスよ、私たちはあなたのもとへと参ります。イエスよ、乾いております。命の水を欲しいです。イエスよ、それを与えてください。イエスよ、乾いております。命の水を飲ませてください。そして今まで酸っぱかった私たちの人生が甘く豊かなブドウの実を実らせて、あなたを喜ばせる甘い豊かな御霊の実を結ぶことができますように、イエスよ、どうか助けてください。私たちというこの都の中央を命の水の川が流れ出て、川の両岸には命の木がなり、十二種の実がなる、この黙示録の条件のように、主よ、私たちの人生において豊かな実りを実らせて、また生ける水が川側となって周りへと、職場へと、兄弟姉妹と、家族へと流れ出て潤し、ますますあなたの命を増え広がらせていくことができますように、イエスよ、どうか助けてください。今日あなたが私たちに命の水を飲ませてくださったことを感謝して、私たちの主愛するイエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。では祝祷いたします。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。 そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。